もう振り向かない、もう振り向けない、もうつぶやかない、もうつぶやけない、イエス様と共に歩む日々はもう輝いている、いつもイエス様に愛されてるから、手を挙げて、私はあなたを褒め歌う主の愛に、私は満ちてる。
2017年2月8日水曜日、幸いな人をお持ちの方は2月号の8日水曜日の箇所を開いてください。本日の聖書箇所はマルコの福音書7章14節から23節です。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。アーメン。
アーメン。
アーメン。
アレルヤ。今日の御言葉はイエス様が人を汚すものと、決して、汚くないものについて教えてくださった箇所です。この御言葉をもう一度じっくり読みながら、聖霊様が自分に何を示しておられるか、ちょっと黙想する時間を持ちたいと思います。どうぞ。アレルヤ。どうぞ示されてあるものがあれば。
はい、14節を通して、みな私の言うことを聞いて悟るようになりなさいとイエス様がおっしゃっている言葉が、私自身に語っているような気がしました。御言葉に霊の目が開かれるようにと思いました。また20節から、人の心の内から出るものは人を汚すのだということを教えられました。 心の中が悪ければそれが言葉や行動となって人を傷つけてしまうのだなということを思いました。
アーメン。どうぞ。
私は全体を通して怪我するものは外にあるの、怪我するものは外にあるのではなく人の内側にあるということ、ここでは食べ物についてイエス様話されましたけれども、食べ物他にも全部そうではないかなと感じました。お酒も心に自制の効かない補充と依存したい心があるから、人がお酒によって酔っ払って、この怪我られることであって、異性についても人間の体とかその性というものは神様が作られた清いものでありますけど、心の中に不倫があるから自分を怪我してしまうんだなということ、自分の心を清くすることが最も大事かと思いました。
アーメン。どうぞ。
私も15節、外側から人に入って人を怪我すことのできるものは何もありません、人から出てくるものが人を怪我すものなのですというところから、汚れは外から受けるものではなく自分の内側にあり、内側を清めなければ何も変わらない、そして内側を清めてくださるのは十字架の血潮のみだということを感じました。以上です。
アーメン。
はい、私は、20節です。人から出るもの、これが人を汚すのですという箇所から、自分の言動を通して心から発するものに天国人は注意する必要があると教えられました。
はい、私は、人の目から見て、の判断基準ではなくて、この神様から見て何が清いか何が清くないかということを見ていく必要があると思わされています。
アーメン。私は19節後半部分の、イエスはこのようにすべての食物を清いとされたというところに目が留まりました。旧約の、汚れた不正の食物はたくさん立法によって定められているんですけれども、でそういうものを食べてはいけないと固く禁じられているにもかかわらず、イエス様はもうすでにここではっきりすべての食物を清いと宣言されたということですね。英語では Thus he declared all foods clean。 これに目が留まりました。後で、ペテロも、この汚れたものを食べまい食べまいと、あとずっと後からもこの異邦人を察する、それで、頑張りますが、すでにイエス様はここでも弟子たちにはっきりすべての食物は清いと宣言された、このすごいイエス様のはっきりした旧約の差別撤廃、清めの宣言、食物の清めの宣言、これに非常に感動いたしました。どうぞ次は、もっと深く黙想していきましょう。神様はご自身をどういう方だと示されておられるか、イエス様はね、そして、私たちにどういう教訓を与えておられるか、罪またはこの避けるべき行動、また慰めや約束、従うべき命令、またついていくべき模範など、強制と戒めと、私たちの訓練とのために有益なこの、ものを黙想しながら探っていただきましょう。どうぞ。示されたものを準備できた方からどうぞ。
はい、私はこの20節の人の心の内から出るものが人を汚すということで、やはり警告として肉の思いで満たされてはいけないということを思わされました。またガラテヤの5章の、ところを思い出して、ガラテヤ5章16節で特に御霊によって歩みなさいと、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんという、約束もいただきました。
アーメン。
私は16節から17節のところに2つの教訓があると思いました。一つは霊的な耳が開かれるように祈るべきであるということと、もう一つは17節に書いてあるように弟子たちがしたように御言葉の意味がわからないときにはイエス様に尋ねてそれを教えていただこうということです。以上です。
はい、私は21節22節から罪が示されました。人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさでありというところで、これは自分では清めることのできない罪の呪いだということと、これらの罪の性質は私のうちにも今残っているという罪を示されました。でも同時に私たちにはこれらの罪と戦って打ち勝つ力も与えられているので、自分のうちと戦い聖霊様によって勝利していこうと思いました。自分を汚すのではなく清められるものになっていきたいなと思いました。以上です。
アーメン。
はい、私は20節ですけれども、教訓として、人から出るもの、これが人を汚すのですという箇所から、クリスチャンは特に心をよく見張って、内側から発するものをよく、吟味するということが知恵なんだと知られています。
はい、私は2つありますけど、1つは14節、イエス様が私の言うことを聞いて悟るようになりなさいというところから、イエス様が群衆に対しては多くの例えで話されて、また弟子たちにはもっと深く話された、なんか霊的な空気を読んで、真理を語りつつ相手に合わせながら話していたなということを一つ教訓として覚えました。もう一つは20節、人から出るもの、これが人を汚すのですというところから、神様が完全に清いお方だということ、そして清さの基準は神様にある。なので私は日々神様の御前に出て自分自身を清めていただく生活が必要だなということを思わされました。以上です。
アーメン。私は、その、14節イエスは再び群衆を呼び寄せて言われたとおっしゃっておられるのを見たら、見てイエス様は詳しくいろいろ語り教える方である、悟るようになりなさい。また、姉妹と同じように私もイエス様はいろいろ分別して合わせて詳しく親切に教える方である。ですから私たちもそれを人々に合わせて柔和に親切に教える必要があるというふうに示されました。また中級説に清いものに関しては明確に宣言されたお方ですから、私もこういう宣言すべきものについては明確に宣言して、信徒たちが道を迷わないようにする必要があるというふうに示されました。どうぞ。それではしばらくこのような主からの示しと悟り、教訓、こういうものを今日また今日私たちの生活に、また周りの方々にどのように適用するか、主に示していただくためにもう一度お祈りしてください。 天皇と様ありがとうございます。生活現場で目を開き、悟り、実践して行うべき行動、良い善、すべてを示してください。どうぞ。ハレルヤー。どうぞ。
はい、私は今聖霊で満たされる必要があるなと思って祈っていました。また自分自身で何かをしなければいけないということを私はよく考えるのですけれども、でも聖霊様が御心を示してくださった時に、まずたくさん祈ることを先にしなければいけないのだなということを今日は思わされています。特にある方に対しては、私はこうなったら本当に素晴らしいなという思いがあるのですが、でも私の思いを脇に置いて、御座を動かすためにまず祈りをすることが大切なんだなということを今日はディボーションとして示されました。感謝です。
アーメン。
私は最近忙しくてストレスが溜まって、ちょっとしたことにピリピリしたりイライラしたりしていることがありました。もう状況とか、人など外側に原因があるのではなくて、今日の御言葉として自分の内にそのような原因があったことを思いました。でどうしたらいいかなと思ったんですが、やっぱり内側が精霊に満たされば、聖霊様から出てくる言葉と聖霊様が与えてくださる品格が出るんだろうなと思って、でどうしたらこの忙しい生活の中で常に聖霊に満たされるかなと思ったら、その時にマルティン・ルターの名言の中で、今日はとても忙しいから普段よりもっと5時間ぐらい祈らないといけませんという言葉があったと思い出して、ああそれってこういう言葉、こういう意味なんだろうなと思い、忙しい時こそ本当に聖霊に満たされるための祈る時間を備えようと思いました。以上です。
はい、どうぞ。
はい、私も今日のディボーションの中で、汚れは外から受けるのではなくて自分の内側にあるということを強く感じました。そして私も余裕がなくなったり大変になったりすると、人のせいにしたり人を裁いたりしてしまう弱さがあるんですけど、そういう時はその人が悪いんじゃなくて、自分のうちが汚れているんだな、自分のうちに問題があるんだなということに気づきました。なのでそういう言葉を発しようとする気持ちが出た時、ああ私が今肉によって生きているんだということをまず感じて分かっていくのがすごく私にとっては大切だなと思います。またそういうふうに誰かからそういうふうに話されても、あこの人は今余裕がないんだなと思って、それを受け入れてあげられる余裕も寛容な心も持っていきたいなと思います。まずは今日は謙遜になって生きていきたいと教えられました。以上です。
アーメン。どうぞ。適用です。どうぞ。
はい、私の周りは今、多くのクリスチャンの方が、癒しということについてつまずいているというのが、分かりました。この時に私自身は、相手の霊的な状態に深く配慮して御言葉を悟るように語る必要性があるということを思わされました。けれども真理もはっきりとこう伝えていく、このイエス様の姿勢に習いたいと思いました。そのためにもう一つ、私は、主の御前に出る生活に私自身は重きを置いていかないといけないな、完全に清めていただかないといけないなというふうにも思わされました。14節からです。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた、皆私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。アーメン。
はい、
癒しに対する神様の御心は、その病気だけの癒しではなく、トータルヒーリング、その人を通して神様の御心を行うために、霊肉、魂全体、その人の人生全体を癒すものですから、何か病気だけに関心を持つことは、御心じゃないと思いますね。その人生全体が癒されていくとき、本当の癒しが行われる。そういうトータルヒーリングについて説明するといいかなと思いますね。アレルヤ、どうぞ続いてください。
はい、私は今日は、子育てについて、示されました。うまく説明できるかわからないんですけども、最近娘がこの食べたものに対してこうまずいとか食べたくないとか、はっきり言うんですね。それは性格もあって、ある面ではいいことだとも思うんですけれども、ただそのまずいとかはっきり言ってしまうことで周りの空気はちょっと悪くなってしまったり傷ついてしまったりすることがあります。そういうことに対して、どういうふうに取り組んでいこうかなと思ったときに、20節ですね、人の心から出るものは、人の汚さですという箇所から、本当にまず、親として自分自身が、周りに配慮のある言動というのを、子供の前で、示し続けてあげるというのが非常に大事かなと。僕自身も、食べ物とかで、これ嫌だなとか、これちょっと悪くなってるなっていう思ったときに、思わず、口にしてしまったこともあったかなと、反省もさせられたので、そういうふうに態度を持って、子供の社会性を育てていきたいと思いました。以上です。
アーメン、ハレルヤ。簡単にまとめますけれども、このまず僕は第一適用としては、悪というものはイエス様がはっきり宣言してますね。悪というものは思い、悪い思い、そして悪い言葉、悪い行い、これが悪であるとおっしゃっている。21節から23節のところから、私たちの自分の思いを徹底的にコントロールしなきゃならないと思いました。ただ聖霊によって語るのみ、自分の悪い思い、そして言葉、そしてそれに対する行い、徹底的にコントロールして、ただ御霊によってのみ思い、語り、行動する。もう一つはイエス様が明確にこの清いものを清いと宣言されましたように、差別撤廃を明言宣言されたように、私たちも福音に対して、病人は癒され、すべての差別はなくなり、あなた方は地の果てにまで出ていって、手を伸ばし癒し、すべての人々に福音を述べ伝えなさいという新約の福音を明確に宣言していかなきゃならないというふうに示されました。そういう二つが一番大きな示しですね。それで今日の御言葉の題目を清潔宣言と悪意の撤退というふうにしています。じゃあそれではお祈りいたします。天のお父様、今日私たちに与えられたこの素晴らしい主の教え、潜在意識から私たちの悪い考え、言葉、行動、すべてを徹底的にコントロールして、ただ聖霊様によってのみ語り、そして福音を明確に宣言していく主の誠の弟子とならせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあそれではまた。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。